5章から今日も見ていきたいと思います。ルカによる福音書の5章ですが、今日のこの箇所ではイエス様が例え話をですね用いて話しておられます。しばしばこの例え話を通してこの実生活の何か事柄を通してですね、よく目に見えないこの霊的な、ね、事柄についてイエス様がお話ししてくださることも結構福音書の中で見ます。実は今日のこの箇所は先週のある意味続きですね、同じようなこう背景に同じようなこう時にあったこうものですが、先週は一つの質問、今日はその2番目の質問に対するパリサイ人の質問に対するイエス様の答えであり、本当にこのある意味パリサイ人たちの問題の根っこをですねイエス様がこの答えで指すわけですね、示すわけですね。で今日はですね、新しいものを古いものに付け足すなと、イエス様が、一言で言うならね、そんなふうにおっしゃっているように思います。がそのようなことをですねこの箇所から見ていきますが、その例え話の部分だけちょっとまず読みしますと、ルカの福音書5章の36節から8節までまずお読みします。118ページですが、5章の36節からです。イエスはまた一つの例えを彼らに話された。誰も新しい着物から布切れを引き裂いて古い着物に継ぎをするようなことはしません。そんなことをすればその新しい着物を裂くことになるし、また新しいのを引き裂いた継ぎ切れも古いものには合わないのです。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば新しいブドウ酒は皮袋を張り裂き、ブドウ酒は流れ出て皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければなりません。というこの2つのですね例えですが、今日はこの新しいものを古いものに付け足すなと、イエス様がこのように2つのですね例え話を通して語っていますが、もう少しですねそのことをどういう意味なのかちょっと考えていきたいと思いますが、その前にですねこの例え話の背景について少し考えますと、先週の少し復習にもなりますが、この5章の27節からのところでですね、イエス様がこのレビ、マタイを、このマタイの救いとそのメシについて、先週も見ましたが、このマタイがイエス様を信じそして弟子となりますと、28節ですね、29節ですね、そこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが、主税人たちや他に大勢の人たちが食卓についていたとありますね。でこれ先週見ましたように、レビはこのようにして、イエス様を信じて弟子となることを、喜ぶあまりこのようなお祝いをですね、設けまして、そして友人を多く誘い、その友人は当然主税人仲間ですね、あるいは他の人たち でそれをですね先週見ましたが、パリサイ人たちのこの批判ですね、 まあ、30節にありますが、するとパリサイ人やその派の律法学者たちがイエスの弟子たちに向かってつぶやいていった。なぜあなた方は酒税人や罪人どもと一緒に飲み食いするのですか、というですね、まず第一のですね、批判ですね。結局このレビマタイはですね、自分の友人を誘っていますから、まあ、いろんな方が集まり、そこには酒税人も、まあ、罪人とよくこう言わ、よくこれペアにね、先週もちょっと触れましたが、ペアにこう用いられますけれども、まあ、そのようにですね、批判がありまして、簡単に申しますと、まあ、イエス様の答えが31にですね、そこでイエスは答えて言われた、医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです、というですね、イエス様のお答えがありました。イエス様は、まあ、義人のために来たのではなくて、罪人のために救うために来たのだということですね。そういう人たちを悔い改めに導き、救いへと導く、救いを与えるために来られた。で、まあ、そう考えるとありがたい話ですね。というのは、私もその罪人の仲間の一人ですから、ですからそういうふうにイエス様の救いに預かることができたと、ね、私たちすでにイエス様を信じている者も等しくですね、それはありがたく思います。まあ、先週も少し話しましたが、パリサイ人は特に義人でもありませんし、あるいは医者を必要とする健全なですね、霊的に健全な状態ではなくて、まあ、ただ問題はそういう自分の病、まあ、罪を認めていないので、まあ、イエス様を救い主として必要を覚えない状態ですね。でもレビや仲間たちはむしろですね、まあ、自分たちの罪を覚えてイエス様を必要にた、イエス様を救い主として必要を覚えているんですね。まあ、でもこのようにしてです、イエス様がお答えしますと、パリサイ人たちはそれではですね、やめません2番目の批判があります。まあ、準備してたんでしょうね。それでこう見ますと33節ですね、彼らはイエスに言った。ヨハネの弟子たちはよく断食をしており祈りもしています。またパリサイ人の弟子たちも同じなのに、あなたの弟子たちは食べたり飲んだりしています。まあ、結局そういうお祝いですから、当然食べたり飲んだり、まあ、そういうお祝いをしてますね。まあ、でも一番目のこう批判で終わらず、2番目にですね加えて、まあ、バプテスマのヨハネすらですね、その弟子たちは断食したり祈ったりしていますよね。私たちもそうですし、あなたはどうなんですかとどうしてこういうことなんですかと、まあね、加えて批判をします。で、そこでイエス様のお答えもですねありますが、34節ですね、イエスは彼らに言われた。花婿が一緒にいるのに、花婿に付き添う友達に断食させることは、ことがあなた方にできますか。しかしやがてその時が来て、花婿が取り去られたら、その日には彼らは断食します。で、まあ、結局イエス様がおっしゃっていることは、こう自分がですね花婿なんですね。そしてまあ教会は花嫁ですけれども、まあ、この段階ではまだ花嫁の話はないんですけれども、まあ、しかしその花婿を喜ぶ友人がまあいますね。ここにこの食卓を囲んでますけれども、そういうこの花婿、こういうね、いわば結婚式というお祝いの時に、そういう、こう時ですよね。 特にユダヤこの地域ではもう長くですね1週間ぐらいこうお祝いが続くんですが、そんな中で断食をしますかというこう質問ですね。当然その結婚するその時には誰も断食をね、じゃあこの時に断食しましょうという人はいないでしょう。でもイエス様が去られると、すなわち後にですねこの世を去ってからは彼らも断食をしますよ、祈ります、そういう祈りというのもですね断食と祈りもしますよということですね。まあそういう意味では言うと、今日クリスチャンの私たちとしては当然時には断食も大事でしょうし、祈ることも当然大事ですが、まあそれは今日の話ではないので、ちょっとそれは置いて進んでいきます。でそこで今日のこのこんなこのようなこう背景の中でイエス様が先ほど読んだ2つのですね例え話をしました。で一番目はその新しいですね、この着物から布を切り取ってですね、そしてその古い着物にそれを縫いつけるような人はいませんというね。でまあこれはですねお裁縫のレッスンじゃないんですねそういう話じゃないんです。もう一つはですね、その新しいブドウ酒をですね、まあ、こう発酵しようとしますね。この新しいブドウ酒をこう今度発酵しますけども、それをその時に新しい古い皮袋には今入れません。まあこれもですねブドウ酒作りのレッスンじゃないんです。まあそうしたらですねどうなるかというと、その古い皮袋が、ね、こう発酵しますとこう大きくなりまして、古い皮袋が硬くカチカチになっているので破裂しますよねとイエス様は言うんですね。まあ今日の私たちの社会では、そのような日常のね経験はあまりないので、あまりピンとこないかもしれませんが、当時ではですね、まあピンとくるような話ですね。でこの布の場合もですね、まあこれは今日もありますけど、洗っていないものと洗っているものですね、そしてこのそれを洗っていないもの、これからですね洗えば縮むというね、こういうものを古いもうすでに何回も洗ったものにこう縫い付けますとですね、それがこうおかしくなってしまうこともありますよね。だからそんなような話でイエス様はこういうふうにですねおっしゃってます。で結局イエス様の言わんとしていることは、この古い考え方、古いこう生き方、新しい生き方、それをこう混ぜるな、まあ、それをですね突き足すなと、こう新しいこの古いっていうのはこのパリサイ人たちの、まあ、いわば死んだ宗教ですね。いろんなこう彼らは何を大事にしているかというと、儀式やルールですね。彼らはいろいろ取り決めがあります。まあその一つには決して主税人とはお付き合いしませんこんな人とはですね全くお付き合いできない。あるいは罪人という大きなね、いろんなこう汚れた枠内にはまるこう人たち、そんな人ともお付き合いできない。なぜならばそうしたらですね私たち自身が汚れるからというようなルールもあれば、まあ、ピンからキリまでいっぱいルール、いっぱい取り決め、いろんなこう儀式があり、まあ、そんな中で生活をして、そのようにしてこの、ね、神様を喜ばせようとしているんですが、でもイエス様が提供しようとするのはそんなものじゃないんです。まるっきり違う話ですね。生きた神様との関係であり、そのような意味ではですね、これは合わない、継ぎ足すことや、あるいはそれを付け足すような、何かそういうごっちゃにすることはできないというね、イエス様がここで言わんとしているわけですね。ですから、まずこの死んだ宗教は、生きた交わりを生み出すことができない。イエス様が提供しようとするのは、神様との生き生きとした愛に満ちたこのお交わり、そのような生きた関係を 皆さんに与えようとしていらっしゃるんですが、この人たちはそのいろんな儀式やいろんな取り決めによって縛られた人生、そういうこうものの中でですね、いながら、そのようなものからですね、決して命は生まれないとイエス様は言うんですね。まあ、パリサイ人たちは自分たちの良い行いに一生懸命頑張ることにですね、まあ、そのようにそういうことによって神様を喜ばせようとしていたんですね。まあ、今日パリサイ派というのはどうでしょうかね、イスラエル地方にはあるかもしれませんが、少なくても日本にはいませんね。ですから私たちの仲間の中でね、あの人はパリサイ人ですとかね、そういう人いませんけども、でもそのような考えでこの人生を真面目に一生懸命働けば、それでなんとか神様には喜ばれるんだっていうふうに考える人は、それはですね、私たちの周りにいくらでもいますよね。あるいは私たち自身も過去はそう思ってた、そういうものだったでしょうね、多くの場合は。でもイエス様がですね、このパリサイ人たちについて言いますとですね、彼らはこの外をですね、外見をですね、考えてまして、心のことをあまりこう大事にしていないんですね。その反面、神様は何よりも心の状態をですね、大事に考えております。彼らは外見上、こう外から見た上ではとても立派に見えますが、その心の中では愛にかけ、神様への思いや神様に仕えようとするところには多くの欠けがあり、傲慢だったりですね、する隠れたいわば罪がでいっぱいなんですね。でそれはこのように、この罪人や主税人たちと一緒に食べることはけしからんというこの批判や、あるいはこの自分たちはこんなふうにちゃんとやってるのにイエス様は何を考えてるのかというイエス様へのこう批判、断食についてね、そんなこうところにも映るわけですね。すいません。でもですね、本当に神様はこの心のことを、ね、一番ですね、大事に考えています。マタイの9章、まあ、並行箇所ですが、同じこの話題をですね、取り上げていますけれども、9章の13節ではイエス様がこのようにおっしゃってましたね。まあ、12節から読むとですね、イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。13節、私は憐れみは好むが生贄は好まない とはどういう意味か言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。まあ、このように13節では、まあ、さっきのルカによる福音書では少し飛ばしてますね。私は憐れみは好むが生贄は好まないという、この旧約聖書の詩編からのね、箇所ですが、まあ、その引用を飛ばしていますけれども、まあ、結局彼らはその生贄というですね、いろんなこう儀式的な取り決めを一生懸命守り、その憐れみというのをね、全く考えてないわけですね。そして神様のそのとの生きた関係を持っていない。まあ、そういう意味ではイエス様はですね、この古い旧約の、まあ、というかこのパリサイ人たちがこう勘違いしている神様の教えをですね、 ただ単に改善し、もっとこうより良いものに作り変えるために来たのではないんですね。それに何か付け足すために来たのではなくて、まるである意味新しい、彼らと全く違うものを与えるために来てくださった。すなわち新しいものは何かというと生きた関係ですね。いろんなこの宗教 の, 取り決めにから来るものではなくて、生きたこの関係をイエス様が与えようとしております。この私たちにこの命をですね、本当に命のない、神様との関係、生き生きとした関係を持っていないこの私たちに、そこにその関係を修復し、命を与えるために来てくださいましたね。で、このイエス様によって私たちは神様とのお交わりをいただける、神様を天のお父様と呼ぶことができる、私たちはイエス様を通して神の子とされるわけですね。で、これらはですね、決して、十分に断食をすれば手に入れることができるようなものではない。十分にこのいろんな取り決め、ルールを守れば、やがてこの神様、天の神様の子供になれるようなものではない。これはイエス様が与えてくださらなければ手にすることができない。イエス様が与えようとするのは、そういう意味では全く異質のものであり、付け足したり、あるいはそのちょっと改善すればいいような話ではないんですね。で、今日パリサイ人と同じくですね、当時のパリサイ人と同じく、多くの人は残念ながら、自分で頑張ればなんとか神様を喜ばせることができると考えているわけですが、しかしながら、全く不可能ですね。イエス様をご自分の救いに、その自分が罪人である、自分は病人です、医者が必要です、救い主がいります、というこのようなことに目覚め、主イエス様を救い主と信じなければ救いには預かれず、あるいはイエス様、神様の子になることもなく、その生きた愛に満ちた関係を持つことはないわけですね。で、このレビはそのようにしてですね、自分の罪を覚え、主イエス様を救い主として信じ、神の子とされ、その愛に満ちた交わりに入れられたんです。ですから、その喜びのあまりイエス様を歓迎し、家にでそのようなお祝いをしておるわけですね。ヨハネによる福音書の1章のところもですね、1章の11節12節見ますと、11節から13節ですね、172ページですが、よく引用する箇所でもありますけれども、ヨハネの1章の11節から13節ですね、172ページ。この方はご自分の国に来られたのに、イエス様のことですね、イエス様は自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方、イエス様を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。このイエス様を信じることによって、私たちは神の子とされる。13節、この人々は、すなわちイエス様を信じた人々ですね、地によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。ですから、いろいろこう血筋の流れや、こういう伝統、私の親もそうでしたから、というパリサイ人たちは大変こう自分たちはアブラハムの子孫であることを自慢にしていましたし、それでも話になりませんね。肉の欲求や人の意欲、いろいろこう頑張ってですね、取り組み、長く断食したり、いろいろこんなこう修行したり、いろいろこうによって得るようなものでもないというですね。で、そのようにイエス様が、すなわちこの私たちに生きた神様との愛に満ちた関係を 提供しようとしているんですね。ですからこの死んだ宗教は生きた交わりをですね、生み出すことができないんですね。神様は生きたお方であり、まあ、この私たちのさまざまなこの儀式やルール、そういうものによって何かこう魅力をそこに覚えるようなお方ではない。むしろ私たちの愛と信頼、本当に神様を天のお父様として信頼し愛する ところにですね、まあ、喜びを覚えます。もちろんこのパリサイ人たちも旧約聖書のいろんなこう教えをですね、に従おうとしています。しかしながらそれらの旧約聖書の儀式はですね、例えば生贄っていうのは、さっきマタイの9章を読みましたように、生贄っていうのは捧げ物ですよね、動物を捧げるわけですが、それはその生贄自体が私たちを救うのではないんですね。それはイエス様を描くものであり、最終的にはイエス様の救いがなければ救いがないわけですね。ですからこのパリサイ人たちも大きく勘違いしておりました。さまざまな取り決めやルールを守ることによって神の子供とされ、あるいは喜ばせることができると思っていましたが、それは勘違いですね。死んだ宗教は生きた交わりを生み出すことができない。本当にそのことによってですね、私たちがこの救いに預からない、あるいは神様との関係を持つことができない。ガラテヤ人の手紙の3章ですね、23節から5節まで367ページですが、ガラテヤの3章の23節から25節ですね、367ページですが、信仰が現れる以前には私たちは律法の監督の下に置かれ閉じ込められていましたが、それはやがて示される信仰が得られるためでした。こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。しかし信仰が現れた以上、私たちはもはや養育係の下にはいません。まあ、このガラテヤにはですね、この律法の目的は何か、まあ、パリサイ人たちは大変こう律法を重視しておりました。まあ、この律法に実にいっぱい自分たちの取り決めも付け足したり、まあ、実を言うとそこを削ったりですね、なんとか自分たちが守りきれるように削ったりもしましたが、まあ、それは違う話ですが、でもこの律法の目的は私たちをこのキリストへと導くための養育係となりました。養育係なんですね。すなわちその私たちがいかに罪深いのか、このままではどうにもならないんだということをですね、いわば健康診断ですよね。ここもここもここもここもダメです大変ですよっていうね、健康診断。そうすると私たちは取り組みますよね、そのことを治すためにね。そのようなものなんですね。その健康診断のこれもこれもペケですよっていうことによって良くなりませんよねそれはあくまでも私たちの問題を指摘するところであり、私たちを良くしてくださるのはあくまでもイエス様ですね。まあ、医者ですね。イエス様が医者ですよね。ですからそのようにイエス様はですね、生きた交わりを与えようとしております。まあ、イエス様のみがですね、その救い主ですね、他にいないと聖書ずっと強調しておりますね。さあ、でも最後にですね、ルカによる福音書5章に戻りますと、その最後に大変ある意味悲しい発言がありますね。 まあ、イエス様がその2つの例え話をしましたね。その着物、まあ、この切れ、古い切れ、古い着物や新しい着物の話と、あの新しいブドウ酒と古いブドウ酒の話をしましたが、その後でですね、39節ですね、最後のところですが、ルカの5章39節、また誰でも古いブドウ酒を飲んでから新しいものを望みはしません、古いものは良いというのです。これは非常に悲しい発言ですね。でこれもまあ勘違いしちゃいけませんよ。これはあのどういうブドウ酒が美味しいのか美味しくないのかの話じゃないんです、ね、そういう話ではありませんそうじゃなくて、それはですね、多くのものは生きた交わりよりもこう自分の死んだ宗教を好むという、そういう話なんですね。すなわちそこの目の前にいるこのパリサイ人たちはイエス様を批判し、生きた神様との交わりを拒んでるんですね。これまでの儀式やこれまでのルールの方がいいんだと。でイエス様はそういうのを守らないので、大変イエス様のことを批判しており、自分たちは自己満足してますから、それをそこで変えようという思いもいささかもないわけですね。まあ、満足してます、これ気に入ってるわけですね。ですからここでイエス様は何と言ってるかというと、まさしくそうなんですね。この多くのものは、まあ、残念ですが、生きた交わりよりも自分たちの死んだ宗教を、まあ、選ぶ、好む、その方がいいと考えるわけですね。まあ、生まれながらの人は神様の救いの道よりも自分の道を好むということも言えますね。で、まあ、イエス様自らです、あの文字通りですね、古い方がいいとは言ってませんよそうじゃなくて、それを好むとね、そう、古い方がいいよという人が多い、まあ、そういう人がいるよ、多くいますよという話ですね。というのも、私たち人間は罪人として生まれましたから、その神様に反抗する性格を持ってこの世に生まれてきましたので、神様の示すその道をなかなかこうそれに従おうとしないのが現状ですね。で私たち人間は大体神様よりも素晴らしいこう考え方を自分にある、ね、このような道の方がいいんだというふうに考えるわけですね。でそれはですね、まあ今日はですね、このパリサイ人の話ですが、これはもう本当にいろんな宗教をとっても統一、まあ一つこうあの共通する話ですが、ここにありますね。それは何かと言いますと、大体ですね、この世の中の宗教では人間は完璧ではないけれども頑張れば、その神様のところに合格できるんだというね、あのいろんなこう修行や何かをこうねして積み重ねて、それを一生懸命やればなんとかなるというね、あるいは死後でもその私たちの方でそれを応援すればなんとかなるんだというふうにね、人間が頑張ればなんとかなるというふうなこう考え方が、まあそれはまさしくパリサイ人たちもそう考えていたわけだし、今日の多くの方々もそうなんですね。しかし聖書はというとそうでなくて、我々人間はどうしようもなく堕落した罪人であり、どうにも自分を救うことは不可能である、救い主がなければどうにもならないというですね、こうような話です。だからイエス様がいらっしゃらなければですね、このまさしくこの31節ですね、 そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのですという、私以外にはその答えがないですとイエス様がおっしゃってるんですね。神様への道はそこだけなんですね。まあ、そういう意味では私たちの心を開いてくださるのは聖霊なる神様のみですね。私たちは神様に反抗心を持ってこの世に生まれてきたんですが、しかしながら、主ご自身が私たちのうちに働かれ、そしてその前の考え方歩み方が間違っていたということをですね悟らせてくださり、そしてこれまでの歩み方ではなくて、まあそれは様々ですね、あります。この国によっても違いますでしょうし、あるいはでもしかし共通するものも多くありますね。それはさっきも触れたようにほとんどの場合ですね、それは頑張ればなんとか神様とのお交わりが回復できるんだ、そんなに人間はそんなに悪くない、しかしながら主はそのように私たちに働きかけ、そして御言葉を通して私たちにこの罪を示し、そしてイエス様の救いの必要を訴えてくださるわけですね。ですからクリスチャンとして私たちはこのように証しをするときにはやはり神様の御助けを祈り求めなければなりませんね。神様が本当に私たちの証し御言葉を豊かに用いてくださるように、そしてあのレビが自分の罪を認めたように、まああるいは私たちも過去をそう認めたように、主がそのようにして私たちの友人や知人にも家族の方にも働きかけてくださるように、本当に切に祈りながら福音を語ろうとするわけですね。そうすると彼らもこのいろんな宗教、まあ誤解しますよね。あ、キリスト教っていうのは別の宗教ですね、その別の宗教に誘ってますよねっていうことじゃないんです私たちはこの他の宗教ではなくてイエス様に救い主に出会う、救い主を信じる、救い主によって生きることにお招きをしている、そのように私たちは願うわけですね。そのようにして私たち、そのようにしてこの方々もイエス様を信じると、あのレビのように心が開かれ変えられ、そして聖書にあるようにその天のお父様をなんとですねアバ父と呼ぶことができる。アバ父というのはパパのようなね、父ちゃんとかね、トートとかね、こう赤ちゃんがこうね何の隔てもなくお父さんやお母さんに声をかけてですね、すっかり信頼し、すっかり全てをですね任せるような、そんなこう親しい、そのような交わりが持てるんだと聖書は言うんですね、イエス様を通してです。まあ、そういう意味ではですね、新しいものを古いものに付け足すなとイエス様は言うんですね。こういう古い宗教によってですね、この死んだこの古い宗教によって生きた神様とのお交わりは不可能です、そんな考えをやめてください、ね、付け足しをしないでください。私はまるで新しいものを与えるために来たんです。ぜひこの私を救い主として信じてください。本当に私たちはこのいろんな儀式やルールによって神様との生きた交わりを手にしません。この神様とのお交わりを手にする、その生きた愛に満ちたお交わりをこう味わえるのは、まずは自分の病んでいること、罪人であること、医者が必要であること、イエス様を救い主としてなければならないということをですね知って、そしてそこで主を信じることによって、私たちは神の子とされて、その愛に満ちた神様とのお交わりに入れられます。そこには本当に言葉に言い尽くせない 喜びと平安と愛でいっぱい、そのような家族の一員とされですね、大きく私たちは変えられます。まさしくあのレビが喜んでイエス様をですね歓迎するような喜びに満たされます。決してこれはですね何かイエス様をただ付け足すようなことによってなり得ることではないです。イエス様をお一人の救い主として信じることによってのみです。そういう意味ではその新しいものと古いものを付け足したり混ぜたりいうようなことによってはですね、このような生きた神様との関係がありえないわけです。ぜひですねこのイエス様のお言葉を真剣にですね考えて、まあ、まだイエス様を信じていなければこのイエス様がここで約束している救い、病んでいる状態、罪人である私を主をどうか許してください、このような祈りを主に捧げ救いに預かれればと願います。兄弟姉妹、私たちも勘違いしてはなりません。生きた神様との交わりを主は提供しようとしておられます。それはいろんな表面のルールによって、表面的な取り決めによって得られるようなものではないんです。それは本当に心が入れ替えられ、新たにされ、それは主イエス様の働きによってのみある事柄ですね。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのようにしてイエス様の生涯の中から、この福音書の中からイエス様が教えられたことを共に見ながら、本当に主イエス様が私たちに与えようとする救いというものがいかに素晴らしいものか、そしてそれはまたいかにこの世の一般的なこう宗教や教えと異なるものなのかをまた再確認しました。主イエス様もそのようにこの付け足してはならない、ただの改善ではない、それは根本的に違う、そしてそれは生きた神様とのお交わりを主は与えようとしておられる。どうか私たちもそのことをよく理解し覚え、主と共に歩めますように。また本当に残念ながら古いものを好むものも多く身の回りにおられますが、本当に主の豊かなお働きによって私たちは少しでも用いられて主の証人となりますように、あるいは今日集まりの中でまだイエス様を信じておられない方がその必要を覚えて、あるいは今日にでも主を信じることができますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つお尋ねしたいと思いますが、いかがでしょうか。主イエス様は私たちにただ新たな違うこう宗教をですね与えようとしているのではありません。それは私たちに天の神様との生きた素晴らしいお交わりの機会を与えようとしております。すなわち私たちを神様の子供としてですね、その愛に満ちた家族に入れようと、迎え入れようとしておりますが、ですからそういう意味ではイエス様はですね、はっきりとパリサイ人たちにお答えしてますね。これはただ付け足すようなものではない、ちょっとした違いではありません。根本的に違います。どうでしょうか。私はまだイエス様を信じておりませんが、本当に自分私は自分の罪は分かります。でこのイエス様を本当に救い主として必要であるように思います。どうか私もこの主を信じることができるようにお祈りください。そのような方々おられましたら手を挙げていただければ祈りに覚えたいと思います。いかがでしょうか。いらっしゃいますか。いかがでしょうか。はい、手を出して結構です、はい、いかがでしょうか。もうすでにイエス様を信じておりますが、本当にこの生きた神様との関係を イエス様が言うようにもっとですね、それを深く味わいたい。ただ表面的なことではなく、私も本当に心から生きた愛に満ちたその関係により親しくですね歩んでいきたい。そのような兄弟姉妹おられましたら手を挙げていただければいいように思います。はい、よろしく結構です。はい、よろしく結構です。ありがとうございます。はい、他にどう、はい、よろしく結構です。他にどうでしょうか。愛する天のお父様、で私たちも時にはいろんな取り決めにとらわれ、主との生きたお交わりがおろそかにされがちですが、本当に主の与えてくださるこの関係を大事に思いながら、主との生きたお交わりを私たちも感謝しつつ歩めますように、お導きください。イエス様を信じたい方、その心の内にも豊かにお働きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。